さあ今回も始まりました。今まで聞いてた方はわかるかなと思うんですけれども、今回から番組タイトルが変わりました。今まではですね、乃木坂46のいいとこだったんですけれども、今はですね、乃木坂はアイドルだから電話中にハンマー投げができないという名前に変えました。で、まあ中身はあんまり変わんないんですけど、たまにですね、乃木坂の公式の番組かなって思われることがあって、それはちょっとまずいなと思ったんですよね。なんか他のイベントで、なんかディレクターさんかなんかですかみたいな感じで話しかけられたんですけど、まあそれはちょっとまずいんで、明らかに非公式の番組っていうことで名前を変えました。はい。で、今回紹介したいのはですね、赤鉛筆 in 武道館という、まあこれライブなんですけど、まあこれについてちょっと話していこうかなと思います。で、今回はですね、ネタバレを含みますので、もしどうしても聞きたくないよっていう方は、アーカイブ配信があるんでね、アーカイブ配信を見てから聞いていただけたら嬉しいです。で、赤鉛筆って何よっていうことだと思うんですけど、赤鉛筆っていうのがですね、バナナマンさんがコントをやっている中でできたフォークデュオのこの二人組なんですね。で、設楽さんが王ちゃん。で、日村さんがヒートンっていうこの二人でやってるユニットで、今回はそのユニットとしてライブをやるっていうことになってます。で、それだけ聞くと、バナナマンのライブなのねって思うかもしれないんですけど、それが全然違うんですよ。バナナマンのライブじゃなくて、赤鉛筆のライブなんですよね。だからバナナマンさんの二人も最初から最後までずっとこの王ちゃんとヒートンのキャラでやるんですよ。多分その辺の関係性とか世界観は夢の国に近いと思うんですよ。皆さん夢の国行くときってそのキャラクターに会いに行くじゃないですか。で、まあ例えば友達がそこで働いてたとして、友達が着ぐるみを着てるところに遊びに行くってことないですよね。それと同じ感覚なんですよ。バナナマンっていうのが赤鉛筆っていう着ぐるみを着ることによって、そういう赤鉛筆っていうものになるので、お客さんはそのバナナマンじゃなくて赤鉛筆を見に行ってるし、で、赤鉛筆もバナナマンとして見に来るんだったら、それは来てほしくないっていう話だと思うんですよね。で、それはまあゲストも一緒で、バナナマンさんじゃなくて赤鉛筆に会いに来てるというか、赤鉛筆と一緒に共演するっていう、そういう世界観なんですよ。だそんな感じですね。夢の国行ったら夢の国の世界に入ったみたいな気分になると思うんですけど、赤鉛筆のライブに行ったら赤鉛筆の世界に入ったみたいな気分になるんですよ。で、そんなね、赤鉛筆は今までね、十何曲とかやってるらしいんですけど、これがね、すごいいい曲なんですよね。まあ、王ちゃんっていうか、設楽さんもね、井村さんもプロのアーティストじゃないので、なんかね、作ってる曲的には、こう、なんていうの、音楽理論的にはこう、むちゃくちゃらしいんですよね。こう、セオリーとか無視したみたいな感じで。だから洗練されてるかっていうと洗練されてないんですけど、でもいい曲かどうかっていうとすごいいい曲で、アーティストの中でもね、結構ファンがいるらしいんですよね。で、今回ゲストで呼ばれてるチェルミコさんとか、星野源さんとか、森山直太朗さんとか、まああと本当にね、たくさんいらっしゃるんですよ。ね、僕音楽の素人、ですけど、確かになんかむちゃくちゃだっていうのはもうすぐわかるんですよね。どこが違うかって言われたらわかんないんですけど、まあ明らかにプロが作ってないなっていうのはわかるんですよね。でもだからってね、奇抜っていう感じではなくね、普通にいい曲なんですよね。だから今回ね、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、その音楽理論的なところはね、クラスさんっていうバンドがですね、めちゃくちゃ深く鋭く説明してくれているので、まあそれにちょっとお任せしようかなと思います。概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。で、このライブのいいところはですね、もう 99% 赤鉛筆なんですよ。まあそれはそうなんですけど、で、それ以外にもね、まあゲストが何組か来て、 で、乃木坂もその何組かのゲストの一つなんですけど、でもその 99% じゃない方の乃木坂の部分ですらめちゃくちゃ良くてですね、いやもう最高だなと思いました。その曲自身もね、もちろんすごくいいし、あとこうバナナマンさんと乃木坂46の絆ってあるわけじゃないですか。もう12年13年ずっと一緒にやってきて、でその2組がこうガチでパフォーマンスをして共演するっていうのが、しかも武道館でですよ、実現するっていうのがね、これもうたまんないですよね。もう武道館といえばやっぱりバンドの聖地というか、バンドが目指す場所、もう高校野球でいう甲子園的な場所ですよね。それで実現するっていうことがね、できて本当にすごいなと思います。で、この赤鉛筆のですね、ライブの内容なんですけど、もうね、入る前からすごい楽しみで、すごいね、お得なんですけど、チケットにですね、赤鉛筆のハットがもうデフォルトでついてくるんですよ。お金払わなくてよくて、もう赤鉛筆のハットをね、受け取れるんですけど、これがなんでハットかっていうとですね、おーちゃんが被ってるのが赤いハットなんですよ。なんかそれとお揃いのね、ハットをみんな入り口でもらって、で、ライブ会場入るじゃないですか。そうするとみんなでこう、同じハットを被ってるんですよね。その会場中、武道館って何人ぐらい入るのかな ?8000 人とかそのぐらい入ると思うんですけど、8000人がね、みんな同じハットを被って、その空気を作ってるっていうね、すごい楽しい空気で。で、それもお客さんももちろんそうなんですけど、その入り口というか、その会場のスタッフさんもね、全員その赤いハットね、被ってるんですよ。だからもう入る前からね、イベントっぽさがすごいし、あとその世界観に入ってってる感がすごくて、まあライブって結構入り口入ってから空気変わるみたいなところあると思うんですけど、あ、今回のライブはですね、もう会場の外側から、こうライブの世界にね、入ってってるっていう感じでしたね。で、この赤い鉛筆はですね、グッズの中にサイリウムが入ってるんですよ。サイリウムを売ってるんですけど、このサイリウムはですね、赤一色なんですね。こう乃木坂のサイリウムって赤から始まって、こう白なんちゃらなんちゃらみたいな感じで変わっていくと思うんですけど、この赤鉛筆のグッズはもう二択ですね。赤がついてるか消えてるか、この二種類しかないんですよ。で、ライブ始まるときにね、この赤いサイリウムをつけるんですけど、まあみんなね、赤しか持ってないんで、みんな赤につけるわけですよ。そうするとね、一面赤色になるんですよね、武道館。それがすごい綺麗で、あの乃木坂のライブって、まあ一番最後アンコールのところで乃木坂の歌をやるときに、まあみんな紫にして一面紫にすると思うんですけど、まあ、今回のライブで言うとですね、もう最初から乃木坂の歌状態ですね。もう色一色全員揃ってるみたいな。すごい綺麗でしたね。なんかね、マナー悪くて推し面カラーにしちゃう人とかいなかったですね。もう全員赤でした。で、その世界観の中では別にこうバリバリしたアーティストじゃないんですよね。例えばその星野源さんみたいに何かこう洗練されたライブをやって、ってるわけじゃないんですよ。なんで、まあはっきり言えばですね、まあ、喧嘩とかが起きたりするわけなんですよね、そのライブ中に。で、この喧嘩するっていうのは、この赤鉛筆の元になったコントの、まあ、定番パターンなんですけど、そういうガッチガチに固まったコントの中の世界観でライブが行われるし、観客もその世界観の中で見るっていう、まあそういうライブなんですね。で、僕このね、ライブがすごい楽しみで、まあそれはもちろん赤鉛筆が好きだからっていうのも大きいんですけど、なんかワクワク感もあったんですよ。っていうのも、赤鉛筆ってフォークデュオで、まあなんか素人的な良さがあるわけなんですよね。この音楽理論的になんかこう洗練されてなくて、こう、むしろむちゃくちゃらしいっていうところがあって、で一方で今回はですね、プロのバックバンドさんがつくんですよ。っていうことは真逆じゃないですか。 この素人っぽい赤鉛筆と、まあ、プロのバックバンドさんが一緒にやってどうなるのかっていうのが、まあ、ワクワク感があったんですけど、まあ、結果的にはね、まあ、どれも良かったんですよね。今回のライブって前半パートと後半パートに分かれてて、まあ、前半パートがまあ3分の1ぐらいかな。で、この前半パートのところはですね、もうフォークデュオなんで、本当にこうバンドもつけないで、おーちゃんがボーカルやって、ヒートンがギターのコーラスをやるっていうね。本当に狭いライブハウスに来たみたいな雰囲気でずっとやってて、その素人っぽさというか、プロっぽくなさみたいなところが、そのまま活かされててすごい良かったですね。なんか、感動しますね。聞き入っちゃうっていうのは多分ね、こういう感覚だと思うんですよ。で、その後後半パートですね。まあ3分の2ぐらいかな。こっちはね、バックバンドつけて、もうザ・ライブっていう感じですね。で、こっちはこっちでまた良くてね、もともとその赤鉛筆が持っているその曲の良さみたいなものが、こう豪華になって、多分メロディーとかキーとかもね、結構直してると思うんですよね。なんて言うんだろうな。多分、曲のクオリティが上がったっていうのはこういうことなんだと思います。完成度が上がってる感じですね。っていう感じで、まあ、赤鉛筆の話ももっとたくさんしたいんですけど、皆さんが気になっているのが、乃木坂だと思うんですよ。で、今回のライブはですね、何組か、ゲストが来ててですね、で、ゲストはもう事前に発表されてたんですね。乃木坂も来ますよ、みたいな感じで。ただ、その出順っていうのは、まあ発表されてなくて、いつ乃木坂が出てくるんだろうみたいな感じで、乃木坂の前にですね、まあ他のゲストの方が出てきてて、で、そのゲストの出番が終わると、また赤鉛筆のパートになるんですけど、まあ、なんだろうな、もちろん赤鉛筆いい曲だし、まあ聴いていたいんですけど、でもなんとなくこう気持ち的にはですね、乃木坂早く出てこないかなっていう気持ちは、まああったりするわけですよね。っていうことを思いながら、なかなか乃木坂出てこなくてですね、もうちょっとかかるのかなと思ってた時に、こう赤鉛筆が自分たちの曲を演奏してるところですね、感想のところでインフルエンサーが、まあ、1小節だか2小節だかちょっと本当に短い部分が差し込まれたんですよ。で、本当に短いですけど、まあインフルエンサーってちょっと聞くだけでわかるので何の曲かっていうのは、そのちょっとが流れただけで会場が軽くドヨッとするんですね。で、また元に戻って赤鉛筆の曲の演奏が続いて、そしたら感想のところでもっかいインフルエンサーが流れてきたんですよ。で、そこでいよいよ乃木坂が出てきて、袖からバーってステージの方に出てきて、インフルエンサーを歌うっていう感じですね。で、メンバーはね、選抜ほぼ全員だってだと思います。山下美月ちゃんちょっといなかったんですけど、ほぼ全員だったと思いますね。で、乃木坂がインフルエンサーを歌って、どのぐらい歌ったのかな、もうちょっと興奮しすぎてあんまり覚えてないんですけど、多分ワンハーフ歌ったんじゃないかな。乃木坂のライブでやるサイズ、あれとほぼ同じ長さは歌ったんじゃないかなと思います。ね、このね、インフルエンサーとあと乃木坂のメンバーね、こう曲はめちゃくちゃかっこいいし、でメンバーはめちゃくちゃ可愛いし、あとね、衣装もめちゃめちゃ可愛いんですよ。今回の衣装は赤のチェックの生地と、あとダメージドな、デニム生地で作ってあって、その赤鉛筆のね、オールディーな世界観の中でめちゃくちゃ馴染んでたんですけど、そうっすね、こうドラマの回想シーンとかで昔のミュージシャンが着てそうな感じ。だからまさに赤鉛筆の世界観なんですよ。で、僕、この衣装を見るのは初めてなので、このイベントのために制作したんじゃないかなと思うんですよね。で、そこでインフルエンサーが終わりました。で、インフルエンサーがあったらですね、トークのパートがあるんですよ。で、この時も、お兄ちゃんとか、乃木坂ちゃんですとか、 まあそういうことは言わないわけですよ。で、なんでかっていうと、乃木坂はバナナマンじゃなくて、赤鉛筆と共演しに来てるからですね。だからその関係性が違うわけですよ。で、この時ですね、赤鉛筆はちょっとした乃木坂の関係者いじりみたいなものがあって、で、まあ普通というか、まあ乃木坂のファン以外の方はわかんないようなネタなんですけど、会場が結構笑ってたんでね、乃木坂のファンの方もお客さんに結構いたんじゃないかなと思います。で、そのトークが終わった流れで、今度は赤鉛筆の曲を、赤鉛筆の二人と乃木坂で歌うっていう感じだったんですけど、それもまた良かったですね。乃木坂がフォークソング歌うのって今まで数えるぐらいしかないんじゃないですかね。まあスター誕生とかでは何回かあるとは思うんですけど、他あんまりなくて、だから乃木坂ってインフルエンサーみたいなかっこいい曲もありますけど、あの赤鉛筆のね、ああいう素朴な曲っていうのもすごい合うなって思いました。ちなみにその曲の中ではですね、口笛のパートがあるんですけど、明らかにね、口笛できてないメンバーがね、何人かいましたね。なんならもう諦めてるメンバーとかもいました。で、乃木坂の出番は以上なんですよ。っていうことは、持ち曲を1曲歌って、トークして赤鉛筆の曲歌う以上。それだけ。で、僕が言いたいのは何かっていうとですね、あの、乃木坂にもっと歌わせろよとか、足りねえよとか、あ、そういうことじゃなくて、乃木坂の本気度とバナナマンさんとの関係性なんですよね。乃木坂の出演時間って、ま、僕の感覚的なものですけど、多分ね、10分はないんですよ。7、8分とかだと思うんですけど、その7、8分のためにね、選抜ほぼ全員購入してるわけですよ。僕ね、正直4人ぐらいかなと、まあ、勝手に思ってたんですけど、まあ梅澤美波ちゃんと田村真由ちゃんと、あと3期5期からもう1人ずつぐらい、まあその4人ぐらいで出てくるんじゃないかなと思ってたんですけど、こう下手側からダーって出てきて、うわ10人ぐらいいるじゃんと思ってたら、さらに10人ぐらいまた出てきて、すごいびっくりしたし、いやなんかラッキーと思いました。めちゃめちゃ嬉しかったですね。で、こっからはですね、もう 100% 勝手な想像っていうか、もう妄想に近いんですけど、このライブに選抜メンバーを出すっていうのは、乃木坂側のこう申し出なんじゃないかなって思うんですよ。で、今回の件って、まあオファーは当然バナナマンさんからするわけじゃないですか。今度、まあこういうイベントを武道館でやって、今、こうゆかりがあるアーティストさんにお声掛けして、ちょっと出てもらいたいんですっていう話を、まあそれはするじゃないですか。で、その時にバナナマンさんは誰に出てくれっていうところまではね、依頼しないんじゃないかなと思うんですよね。5人来てくれとか10人来てくれとか、ただその場面で僕が乃木坂のね、今野さん、その運営の一番偉い人だったら、こうバナナマンさんに呼ばれるんだったら、もうフルメンバーで行きますって答えるんですよ。多分ね、バナナマンさんに断られても出すと思いますね。あ、いやいや、そんな全員とかじゃなくていいんで、みたいな感じでバナナマンさんに言われたとしても、いや、出させてくださいっつって、もう選抜全員で参加しますみたいな感じで言いますね。まあなんなら選抜じゃなくて、もう全員一人も休まず出しますみたいな。あ、僕だったらそのぐらい言うかもしれないですね。まあ乃木坂にとってバナナマンさんほど恩のある方って他にいないですからね。まあ近い人もいないですよね。バナナマンさんの次はこの人みたいなのもいないですよね。バナナマンさんがもう圧倒的ナンバーワンだし、オンリーワンっていう感じで。ただまあ、ステージの広さとか、あとはまあ、演出的に、メンバー全員っていうのはちょっとなかったんじゃないかなと思います。もう選抜でもね、結構ギリギリなんですよ、演出上。だから、そういう制約がなかったら本当に全員出してたかもしれないですね。 ていう形でですね、僕の勝手な予想、4人ぐらい来んじゃないかっていう想像に対して選抜ほぼ全員出てきたっていうことで、まあ、これめちゃくちゃ嬉しいサプライズでしたね。で、もう一個乃木坂が本気だなって思うところがあって、僕の、ね、記憶が抜けてなければなんですけど、この衣装って今回のために作ったんですよ。で、今回イベント出るので、イベントに合わせた衣装を作るっていうのが、まあもちろんベストではあるんですけど、別に新しく作んなくたってダメなことはないと思うんですよね。今回で言うと、夏のフリー&イージーとかの衣装でも、まあいけたんじゃないかなと思うんですよね。今回のイベントはですね、まあ真冬、今2月なんですけど、真冬なんですけど、赤鉛筆の世界観はですね、夏なんですよ。バナナマンさんのね、コントは毎年夏にやってるんで。だからまあ、作んなくてもダメっていうことはないんですけど、今回ね、作ったんですよね。で、これがまたね、乃木坂のライブ衣装じゃないですからね。このライブのために作った衣装で、しかもね、7、8分しか出ないんですよ。いや、そのために作ったっていうのは、ほんとすごいと思いますね。で、あと、乃木坂が、まあ、出演して、その後ね、終わりまでの時間がどのぐらいあっただろうな。これも本当に感覚的なんですけど、まあ、1時間とかね、あったと思うんですよ。で、1時間後ぐらいにアンコールをやったんですけど、アンコールの時にね、今まで出てたゲストがですね、もう一回出てくるんですけど、このアンコールの時も全員残ってるんですよね。で、これも全員残らなくたって成立するじゃないですか。乃木坂忙しいんで帰っちゃいましたとか言っても、この世界観って成立するし、この時間全員待機してたっていうね、この拘束時間ってすごいと思うんですよね。あともう4人ぐらい残して、まあ、帰りなよとか次の仕事行きなよとかできたと思うんですけど、まあそれでも最後までいたんですよね。っていうことで、今回のライブ、気合の入り方が、はっきり言ってね、尋常じゃないなと思いました。バナナマンさんのライブとか、イベントじゃなかったら、こんな姿勢ではね、望まないと思いますよ。なんで今回ね、メンバーも、まあもちろんそうなんですけど、よくね、運営って呼ばれる、その乃木坂チームの、この義理を守る、姿勢みたいの凄さを感じましたね。あと、乃木坂自体に感じたことっていうとですね、いや、乃木坂って、もうめちゃくちゃ可愛いんだなって思いました。ね、そういうことを言うとですね、お前乃木坂のライブに何十回行ってきてんだって思うかもしれないんですけど、いや、違うんですよ。そういう話じゃなくて、可愛い子が出てくる場所に可愛い子が出てくるのと、別にそうじゃない子に可愛い子が出てくるのって、まあなんか想像以上に全く別物なんですよね。今まで乃木坂のメンバーがライブスクリーンに映るのって、それこそもうなんだろう、僕は100時間とか多分ね、超えてると思うんですけど、今回はね、初めて見とれちゃったっていうか、こう映る子映る子一人一人こんな可愛いんだと思って、なんかその映像が脳裏から離れないですね。もう今でも目をつむると、久保しおりちゃんがマイクを持ってね、ソロで歌い始めたところのこの画像が鮮明に浮かぶんですよ。こう久保しおりちゃんが上手にいて、下手側のカメラから撮ってて、で久保しおりちゃんの右下のところぐらいにマイクのアームの部分が被っちゃってるんですよね。でその映像から始まり、歌うまメンバーがねソロで順番に歌っていくんですよ。あの流れ良かったな。 あんまりいないかもしれないんですけど、どういうシーンなのか知りたい方はですね、ぜひアーカイブ配信をご覧いただければなと思います。多分ね、生で見るよりも映像で見た方がね、むしろその辺は感じると思うんですよね。はい。で、あと思ったのは、選曲がなんでインフルエンサーかっていうところですね。で、今回乃木坂の曲って1曲しかやらないので、まあ選曲ってもちろんめちゃくちゃ大事なんですよね。で、僕が思い浮かぶ理由は2つあって、1つは、まあ、知名度かなっていうふうに思います。で、今回赤鉛筆のライブなんで、乃木坂の曲全然知らんよっていう方もまあまあいらっしゃってるわけなんで、まあその中でも比較的知られてる曲をやんないといけないっていうのと、まああと他のゲストさんもね、結構そんな感じなんですよ。皆さん有名な曲たくさん持ってるけど、その中でも超超超有名みたいな曲をやってて、まあ乃木坂がその流れの中で同じ選び方をしたんじゃないかなっていうのが一個と、あとね、僕この2個目なんじゃないかなと思うんですけど、バナナマンさんと乃木坂のパフォーマンス、この2つが重なるときに、まあインフルエンサーがいいんじゃないかっていうことなんですよね。で、昔乃木坂のライブにですね、日村さんが出演したことがあるんですよ。で、その時は、日村さんでもなく、ヒートンでもなく、ヒムコっていうキャラで出てたんですね。で、そのヒムコがですね、インフルエンサーっていう曲を乃木坂と一緒に歌ったんですけど、まあ、それを考えるとですね、バナナマンさんが乃木坂のパフォーマンスに参加するときはインフルエンサーだし、逆に乃木坂がバナナマンさんのパフォーマンスに参加するときもインフルエンサーっていう、この二つのグループをつなぐのが常にインフルエンサーっていう、この関係性が美しいっていうのは、まあこっちが理由なんじゃないかなと思いますけどね。まあメンバーに関する思い出的なそんなところかな。あとはなんか他のファンのことで思ったことで言うと、まあ乃木坂のファンの方やっぱ結構多かったと思いますね。まあっていうのもですね、まあ、最初に言ったようにこのライブってずっと赤いサイリウムを持ってるんですけど、こう乃木坂の曲、まあインフルエンサーをやった時に、その乃木坂のライブの振り方と、まあ同じ振り方をしてるんですよね。まあ僕もそうなんですけど、だからインフルエンサーの時のサイリウムの使い方をまあ分かってるっていうことなんで、まあその方ファンだと思いますし、あとね、あんまりいなかったんですけど、そのインフルエンサーの時だけコールしてる方もいましたね。で、これはね、ちょっと微妙な話で、っていうのも、バナナムーンゴールドっていうですね、TBS ラジオで、バナナマンさんの二人がやってるのがあるんですけど、まあその時にですね、ライブ中はコールしないでくれみたいなアナウンスがあったんですよ。で、まあそんなコールしないでくれみたいなストレートな言い方じゃなくて、まあ赤鉛筆ってそういうコールをする感じじゃないし、その赤鉛筆っていうグループ自体もね、人見知りだから、まあなんかそういうの言われても答えないと思うよみたいなこと言ってたんですよ。で、今の説明は結構微妙なところで、じゃあそれってもうライブ中にコールするなっていうのを、まあストレートに言えないからそういうふうに遠回しに言ったっていう話なのか、赤鉛筆っていうグループはコールされるような感じじゃないって言ってるだけで、別にゲストのことは言ってないよっていう意味なのか、これね、僕あんまり理解力がないんであんまり分かってなくて、まあ批判をね、もしかしたら僕浴びるかもしれないんですけど、まあ多少ならコール OK なんじゃないかなと思いますけどね。まあちょっと聞こえてくるくらいね。っていうのも、まあ、今回のライブって赤鉛筆の世界観の中でやってるんですけど、でもその世界観の中に乃木坂のファンがいるっていうのも、まあ、全然おかしくないじゃないですか。で、そういう人が、まあ、コールしてるっていうのもまた全然おかしくないし、別にね、世界観を壊すものじゃないからいいんじゃないかなと思うんですけどね。 まあもちろん主役は赤鉛筆で、乃木坂はゲストでしかないので、なんで乃木坂の客がこんなうーぜんだよみたいな、他のお客さんが気が散っちゃうようなのは NG だけど、まあそうじゃない範囲でやるのはいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょう。ただ僕はなんかちょっと微妙だなと思ったんでコールはしなかったんですけど、まあこの辺ちょっと難しいですね。なんか正解というか温度感がわかんなくて、今まで乃木坂が出てたイベントって、まあ、東京アイドルフェスティバルとかですけど、まああれは明らかにアイドルのイベントなんでコールもサイリウムも OK ですけど、なんか他のイベントにね乃木坂が呼ばれていくっていうことはあんまりないんで、ちょっと僕も悪目立ちしないように探り探りでした。今度ふるさとっていうイベントにね乃木坂参加しますけども、まあそこもちょっと空気がわかんないんで探り探りっていう感じでいこうと思います。まあとはいえ総じてマナー悪いファンっていうのは僕は見なかったですね。まあ例えばこういくら乃木坂が歌ってるとはいえ赤鉛筆の曲でコールしちゃうとか、あと推しのサイリウムカラーにしちゃう人とか、推し面タオル掲げちゃう人とか、スケッチブック掲げちゃう人とか、まあそういうのはいなかったですね。こう乃木坂のライブってまあたまにですけど変なタイミングで変な声出す人とかまあ いるんですよ、ぶっちゃけね、いるんですけど、でもこういう場ではやらないとこ見ると意外に TPO をわきまえてるんだなと思いました。やっぱ乃木坂以外のところでなんか乃木坂のファンの民度低いなって思われるのすごい嫌なんで、まあ、そういうのは出なくてよかったなと思います。はい、というわけでですね、今回のライブの中の乃木坂関連の話ですかねを中心に話をしてきました。で本来はですね乃木坂が出てない部分がメインなので、まあそっちもねすごいなんて言うんだろう、今でもすごい心に残ってて語りたいんですけど、まあそれはこの番組じゃなくてね日記かなんかに残しておこうかなと思います。はい、で今回の配信関連で3つご紹介したいんですけど、まずはアーカイブ配信のご紹介ですね。今回のライブはですね2日間 2days やっていて、 day 1とあと乃木坂が出たですね day 2どっちもアーカイブ配信されます。金額はそれぞれ4500円ですね。で、購入がですね2月17日土曜日の19時までで、視聴の期限が、次の日ですね日曜日の2月18日いっぱいまで見れますと。はい、でちなみに金額4500円ですけど、これ乃木坂のイベントだったら間違いなく4600円ちょうどにしてますね。まあ乃木坂にしか興味ないよっていう方は、まあ、さっき言ったみたいにですね7、8分しか出てこないので、その7、8分のために4500円っていうのはね、まあ、富豪の方以外はちょっともったいないかなっていう気がします。あと逆にバナナマンさんが好きとか、あと単純に音楽が好きっていう方、赤鉛筆の曲が好きっていう方はおすすめですね。で、2つ目がですねバナナマンさんのコントの配信なんですけど、今回ですね演奏した赤鉛筆ですねのコントが1本だけ今 YouTube で上がっています。 Netflix の公式 YouTube に上がっているのでぜひ見てください。もちろん無料ですね。概要欄に貼っておきます。ただまあ、これほぼほぼ2月24日で非公開になると思いますので、早く見ていただきたいなと思います。っていうのもですね、今 Netflix で、バナナマンさんのですね、過去のコントライブを配信してるんですけど、これがね、2月24日までなんですよ。だからそこ過ぎると、まあ、Netflix 自体の配信も見れなくなるし、この YouTube でまあある種番宣的な一本なんですけど、これも見れなくなるんじゃないかなと思います。なんでこの YouTube とあと Netflix の配信もですね早めに見ていただけたらなと思います。 で、最後3つ目ですね。この赤鉛筆の曲は実はですね、サブスクで聴けるんですよ。それがどこかっていうとですね、Apple Music で聴けて、僕も今回ね、加入してすごいたくさん聴いたんですけど、まあ、Apple Music ってね、有料なんですよね。ご存知の方多いと思いますけど。ただ、最初の1ヶ月が無料なのと、あとね、僕が入った時割と最近なんですけど、3ヶ月間はね、無料なんですよ。なんで、まだ Apple Music ね、入ったことないよっていう方は、加入して赤鉛筆の曲を聴いてみていただけたらなと思います。というわけで今日はですね、赤鉛筆 in 武道館についてお話をしてきました。この後は乃木坂ニュースです。皆様おはようございます。ここから先はですね、別日での収録になっております。最後まで撮りたかったんですけど、本編撮り終わった時点でもう2時だったんで、ちょっと諦めて別の日に撮ってます。ちょっと音質とかもね、変わってるんじゃないかと思うんですけど、まあ素人なんでその辺は許していただければなと思います。で、まあ一日明けましたけど、やっぱりね、いや良かったですね。富里奈央ちゃんの映像がまだ思い出しちゃいますね。富里奈央ちゃんね、多分一番下ネタのところにいたんですけど、一番端だからね、すごい映るんですよね、目立つし。なんかその時の映像が思い浮かびますね。で、まあバカみたいな話なんですけど、まあ夢にも出てきましてですね、すごい幸せな気持ちのまま今撮り始めてます。まあ内容まで語り出すとね、本当にバカみたいな話になるので、あそこまでは話さないんですけど、まあ人の夢の話ほど面白くない話ってなかなかないですよね。なのでちょっと心の中で留めておこうかなと思います。で、ですね、乃木坂ニュースなんですけど、まず重要なものからいきたいと思います。で、まあ、これは何より重要でしょうっていうのが、6期生オーディションがですね、始まります。で、まあ名前の通り6回目のオーディションなんですけど、今回初めての試みとして春組と夏組で2回募集をします。で、2回募集するんですけど、まあ書いてはいないですけど、加入するのは同じタイミングっていうことだと思います。で、春組がですね、今もう募集が始まってて3月の頭までということと、夏組がですね、6月から7月頃にやるということになっています。で、ですね、今回春組と夏組で分かれてやるんですけど、春組はですね、落ちたとしてももう一回夏に受けることができるっていう仕組みになってます。で、今回なんで2回やるかっていう、この初めての試みなんですが、まあ僕運営じゃないんでよく分かんないんですけど、まあ一つは優秀な人材をメンバーをまあ取り切りたいっていうところはあると思うんですよね。1回で取るよりも2回で取った方がもちろんいいね、メンバーが取れるので、まあそれはあると思いますし、で、あとね、これちょっと大人の話ですけど、オーディションの応募人数稼げるんですよね。まあ例えばですけど、春組に、まあ5万人キリがいいとか、6万人にしましょうか。6万人受けました。で、夏組も6万人受けましたっていうと、まあ単純に足すとですね、12万人じゃないですか。でも、春組の中で、例えば半分ぐらいがもう一回夏受けましたってなると、春6万人、夏9万人っていうことで、トータル15万人受けたことになるんですよね。で、そうすると、こう、ニュースバリューとしては当然上がるじゃないですか。だから、まあ、春落ちても、夏でもう一回申し込みできますよっていう形にしたんだと思うんですよね。で、その狙いは多分、5期生の時も同じで、5期生の時ってお友達と申し込みみたいのがあったんですよね。一人で申し込むんじゃなくて、友達と一斉に申し込むみたいのがあって。そうすると、もともと、 乃木坂に応募するつもりがなかったんだけど、まあ友達が応募するんだったら、じゃあ一緒に応募しようみたいな、記念だしみたいなことになると、まあ応募人数が増えるわけですよね。だからまあそういう取り組みだったんじゃないかなと思いますけど、でもなんか同じ狙いだったとすると、まあ友達だから記念に受けてみたっていうよりも、すごい乃木坂に入りたくて2回受けましたっていう方が本気度とかはやっぱ上じゃないですか。だからそういう意味ではまあいい取り組みなのかなと思いますね。で今回ね、オーディション2回に分けてやるっていうことで、6期生オーディションじゃなくて6期生オーディション7期生オーディションだってよかったわけじゃないですか。でも僕は圧倒的に6期生オーディションとしてやった方がいいなと思ってて、まあ、乃木坂ってこう木のつながりとかカラーとかってすごい強いじゃないですか。ね、それって乃木坂の良さの一つだと思うんですよ。その木の中でいい雰囲気ができて、でそれがまとまって乃木坂46になってくっていうことなんですけど、でもそれってやっぱり人数が多いからできるっていうのは大きいと思うんですよね。乃木坂ってまあ普段3、40人とかいるわけなんですけど、その木ってまあ10人ちょっとぐらいじゃないですか。その30人から40人の中で10人ちょっとだから、その中でグループができるっていう形なんですよね。でこの30人から40人の中で同じ木が5人とかしかいなかったら、やっぱ全然違うと思うんですよ。まあ最初ね、新4期とかもちょっと他とは違う感じでしたしね。まああれはあれでいいんですけど、まあ個人的にはやっぱり6期7期じゃなくて6期としてまとめてやるっていうのはすごいいいんじゃないかなと思います。で今ですね、6期生オーディションの公式サイトっていうのが、作られていて、でその中でですね、乃木坂配信中の30秒の公式のティザーのが出てるんですよ。井上凪ちゃんバージョンと、山下美月ちゃんバージョンですね、この2つが出てて見ることができます。これはすごい公式のやつで、おしゃれ感満載ですね。で、それ以外にも、5期生のオーディションの時の映像がですね、ツイッターで流れていて、この5期生のメンバー11人、一人一人がですね、オーディションの時の映像から始まって、で、徐々に、まあ、それぞれの木の曲から始まって、で、今のキラキラしたところまで、まあ、ストーリー的にはですね、オーディションの時のあどけない姿から今のもう洗練された超可愛い乃木坂になってくまでみたいのをすごい短い時間で描くみたいな、そういう趣旨の動画だと思うんですけど、あれはなんかどういう意図なんですかね。っていうのも、乃木坂って5期生は本当にオーディションの時からめちゃめちゃ完成度高いんですよ。なんかオーディションの時の映像を見てると、なんか見てる側が恥ずかしくなってくるとかないんですよね。もう5期生みんな可愛くて、普通どっかのグループに誰かが入る時ってこうあどけなさがどうとか、まあ、いわゆる原石がどうとかって言うじゃないですか。でも5期生は原石じゃなくて、もう入ってきた時点で宝石なんですよ。だからその映像を見て6期生のオーディション受けたいなっていう人が、あ、私だったらこんなに変われるかもとはなかなか思わないと思うんですよね。だって受けてる時点でもうめちゃくちゃ可愛いんですもん。だからあの映像を見せられたら僕ちょっと怖くなりますけどね。だって井上凪ちゃんとかでして、うわ、もうオーディションの時からこんな完璧なんだって思うし、で実際オーディションの審査の時に、その審査会場に隣に井上凪ちゃんみたいな子が来るかもしれないってことじゃないですか。僕もオーディション会場に行って隣に井上凪ちゃんがいたらもう途中で帰りますね。もうすいません無理ですっつって。だからね、そういうのをちょっと想像してしまうんじゃないかなと思ったんですけど、だからあれがね、オーディションを受けようと思ってる子に対していいのかっていうのは、まあちょっとわかんないんですけど、動画自体は可愛いし、すごいいい動画なので、ファンとしては見といた方がいいんじゃないかなと思います。なんか初めて発表した時のこと思い出したんですけど、 1日1人ずつね発表されていくんですよ。で今すごい楽しみに毎日待ってるんですけど、皆さんもねぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい。で6期生オーディションに応募するかもしんないっていう方向けの話ですね。実はこの番組のリスナーさんって10代の方結構多かったりするんですよ。だからその中には6期生オーディションを受ける方って多分ね1人は絶対いると思うんですよね、その人数的に。だからそういう方にお伝えしたいのは、まず梅澤みなみちゃんの言葉ですね。少しでも迷ってるなら受けてみた方がいいっていう言葉があって、まあそれはメンバーが言うんだから間違いないと思いますね。まあ20歳くらいまでの年齢の時っていろいろ進路とかがあって、まあ後々ねこっち行っとけばよかったなとかあっち行っとけばよかったなっていうのはあるんですけど、もう大学とかね20歳過ぎたぐらいからねもう取り戻せなくなるんですよ。で乃木坂のオーディションってまあ時期によりますけどざっくり3年に1回とかなんで、今回の応募の機会を逃すと、もう人生のステージ変わっちゃってるんですよ、多分。だから、その時に受けられる保証って全くなくて。まあ、梅澤みなみちゃんも言ってますし、あと僕個人としても、本当に少しでも迷ってるなら、受けてみた方がいいんじゃないかなと思います。別に応募に100万円とかね、必要なわけじゃないしね、0円で応募できるんで。で、応募方法はですね、全身写真と、あと顔写真ですね。この2つがあれば応募できます。で、それプラス他にも写真が追加できてですね、トータル5枚まで送れるので、まあそんなめちゃくちゃ準備がいるわけじゃないんで、気軽に送れるような仕組みになってるんじゃないかなと思います。あとね、もう一個、応募事項を見てて思ったのは、海外からでも応募はできるんですよ。なんか三次審査かなかなんかからは日本でやるんで、ちょっとそこだけ来てくださいみたいな感じになってるので、あ、海外だから無理だなって思ってる方も受けていただきたいですね。で、実はこの番組って、まあ日本に比べたらね、少ないんですけど、でも一応聞かれてて、香港とかでね、それなりに聞かれてたりするんですよ。なので今香港とかね海外にいらっしゃる方で乃木坂にちょっと興味あるなっていう子はぜひ応募していただきたいなというふうに思います。で応募はですね3月5日の何時だっけな、5時とか6時とかそのぐらいなので、まあこういうのってね大抵期限なんか1時間前とかに応募すると思うんですけど、まあミスって期限を超えちゃわないようにね気をつけていただけたらなと思います。で本質的にはあんまり関係ないんですけど、ちょっと話題になってることがあってですね、一番若ければなんですけど、もう乃木坂の歴史より短いんですよ。だからつまりその子が生まれた時にはもう乃木坂が存在してたっていう、ちょっとね恐ろしいことがあるんで、まあちょっとそれもね見てみたいなというふうに思いますね。あと乃木坂もねそういうのが当たり前になっていったらいいですけどね。乃木坂は本当に昔から人気のあるグループで、もう私たちが生まれた頃には当然大人気グループでしたみたいな、まあ、そのぐらい続いていったらいいなと思います。であともう一つ関連してなんですけれども、ポスターキャンペーンっていうのをやっていてですね、これは6期生オーディションのポスターをですね、学校、高校とか、高専とか、あとはその習い事のスクールとか、まあそのぐらいの、だからまあオーディションを受けるような年代のところですよね。まあそういうところに貼らせてくださいっていうやつで、まあ例によって46箇所ですね、貼るんですけど、もうこういう系のね、ポスターキャンペーンすごい好きで、っていうのも、そのポスターそのものをね、見れたら、それはもちろん一番いいんですけど、それだけじゃなくて、あれ結構乃木坂に貢献してるんですよ。で、なんでかっていうとですね、ポスターを貼るじゃないですか。で、その後、そのキャンペーンの期間がやって、キャンペーンの期間終わります。で、そこで剥がすかって言ったらですね、あ、その場所によって結構違うんですよ。で、そのポスターをですね、いつまでも貼ってる学校っていうのがあって、なんか献血のポスターとかそうだったと思うんですけど、もう日焼けして 古くなっちゃってボロボロになるんだけど、もうずっと貼ってあってみたいな。で、そういうポスターを見ると、まあ乃木坂好きになりますよね、普通ね。まあ例えば自分の中学校なり高校なりで乃木坂から46個限定で来たポスターが自分の学校に貼ってありますってなって、まあなんだったら好きになるじゃないですか。だからそういう意味でポスターキャンペーンいいなぁといつも思ってるんですよね。で、これは実際にポスターキャンペーンのところのサイトにも書いてあるんですよ。そのキャンペーンが終わるまで貼っといてくださいと。で、ただまあキャンペーンが終わった後は、まあ剥がしてもいいし、でもずっと貼ってても別にいいですよって書いてあるんですよね。だからそういうことも想定してキャンペーンやってると思うんで。全国46個の学校でね、採用されて、それがもう一生貼り続けられて、その間にみんな乃木坂に好きになってもらってみたいな、そういうことが起きたらいいなと思ってます。その次がですね、セーラームーンミュージカルですね。これ前に紹介したか覚えてないんですけど、これ何かっていうとですね、まあセーラームーンミュージカル自体はずっともう20年とかわかんないけど続いているミュージカル で、その中でですね、2018と19かなは乃木坂が担当したんですよ。だからそのアイドルのミュージカルみたいな感じだったんですけど、でもね、2年連続でやってそこで止まっちゃったんですよね。だからそのセーラームーンミュージカルと乃木坂の関係って、まあだからその話ってあそこで立ち消えしちゃったのかなと思ってたんですけど、5年の期間を経ってですよ、復活ということで、今までと違うのがですね、5期生っていうところですね。今までは何期とかじゃなくて、まあ例えば2期の伊藤純奈ちゃんと、3期の久保しおりちゃんと、4期の田村真由ちゃんとみたいな感じで、特に期関係なくやってたんですけど、今回は5期生ですね。で、ダブルキャストです。で、ダブルキャストっていうことは、そのセーラームーンはですね、全部で5人なんですよ。セーラームーンはっていうか、そのセーラーヴィーナスとかセーラーマーキュリーとか、あの辺の主要どころが全部で5人なんですけど、それがダブルキャストっていうことで、5×2 の10人なんですよね。で、皆さんご存知の通りですね、5期生って11人いるので、11人の中で1人だけハブられるみたいな、なんかそういうね、座組に聞こえなくもないんですけど、多分ね、奥田いろはちゃんは別でミュージカルをやっているので、そこのキャストには入れないんだと思います。だから奥田いろはちゃん以外の10人でやることになるんじゃないかなと思いますね。まあ奥田いろはちゃんは VTR みたいな感じで出てくるのかもしれないですけどね。で、まあ5期生は本当にみんな、歌が上手いので、今までと違うセーラームーンミュージカルになるんじゃないかなと思いますけどね。どうなんでしょう。すごい楽しみにしてます。で、その次がですね、アンダードキュメンタリーですね。ね、これが何かっていうと、34th アンダーライブですね。この間ご紹介したライブですけど、それのドキュメンタリーをですね、また TBS チャンネル1がやるということですね。で、このアンダードキュメンタリーはですね、その前の 33rd シングルの時もやったんですよね。で、その時すごい良かったので、ちょっと涙出るぐらい感動的なやつだったので、あ、今回もね、そうなったらいいなと思ってますし、あと今後ね、恒例になってったらいいなと思います。アンダーライブやりました、でその後に TBS チャンネル1さんでアンダーのドキュメンタリーやりますみたいな、その流れがあったらいいなと思います。いつ放送なんだろうな、もしかしたら書いてあったかもしれないんですけど、ちょっとまだ見てないですね。でその次がですね、こうグループの公式の活動っていうわけでもないんですけど、乃木坂遊ぶだけっていうですね、乃木動画のコンテンツがあるんですけど、そこで ANA の見学施設みたいなところに行って、ね、ここはこういうトレーニングをやっていて、 ね、こういう格好で整備をしてるんですみたいなのをね紹介されて、で出てたのが梅澤美波ちゃんと、清宮レイちゃんと柴田優奈ちゃんとあと黒見遥ちゃんですね。まあ柴田優奈ちゃんとか清宮レイちゃんとかは結構飛行機ガチ勢なんで、なんか方向性はねそれぞれ違うんですけど、なんかそういうメンバーが選ばれたんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか作り込んでいくとかじゃなくてね、すごい自然に、まあ、特に清宮レイちゃんとかものすごい熱中してましたね。なんか今までの遊ぶだけでかなりちゃんとした企画だったんじゃないかなと思います。でその見学施設だけじゃなくてね、羽田の実際の ANA の飛行機のところに乗せてもらったりとかですね。これは遊ぶだけなのですごいわちゃわちゃしてたんですけど、でもそれでもやっぱりメンバーってちゃんとしてるなって思ったところが、みんなこう ANA って呼ぶわけなんですよ。で ANA ってまあ普段アナとかね全日空とかって呼ぶ方が多いと思うんですけど、 ANA ってね多分だけど10年ぐらい前とかにその公式として ANA って呼びましょうっていうのを統一したんですよね。だから当日撮影が始まる前に、あの全日空とかじゃなくて ANA って呼んでくださいねみたいな、そういう段取りがあったと思うんですけど、みんなちゃんと守っててね、メンバーってわちゃわちゃしてるだけに見えてもいろいろ考えながらやってるんだなっていうのを感じて、多分他の皆さんとは全然違う観点で勝手に感動してました。はい。でグループの活動はその辺ですかね。あとはですね、個人活動になりますけど、カップリチョウゾって読むのかな、読み方違ったら申し訳ないんですけど、生田絵梨花ちゃんがですねついにソロデビューを果たします。まあ生田絵梨花ちゃんといえばね、紅白でも大活躍でしたし、あとほぼ並行してですけど、まあディズニーのウィッシュですよね、大活躍でしたし、本当に歌の領域で注目度が上がってると思うんですけど、その中でですねソロデビューということでミニアルバムをね出すんですよね。で生田絵梨花ちゃんのオリジナル曲っていうのを中心に、まあ、カバー曲も入れつつ、まあ、そういうミニアルバムの構成になってるみたいです。販売はまだちょっと先でですね4月10日になっています。まあ、ちょっと楽しみにしているんですけど、でもなんだかんだこういうのってね、まあ、すげえ先じゃんとか思いながら意外にすぐ来たりするんでね、ちょっと楽しみにしていたいなと思います。ね、その次がですね、ルートですね。で、このルートはですね、ドラマなんですけど、原作はオットタクシーですね。で、このオットタクシーって、まあ、アイドルグループの話、まあ、アイドルグループだけじゃないんですけど、まあ、アイドルグループを中心にした話なんですけど、で、その中で、確かね、センターの役割が、中村れのちゃんなんですよ。なんで相当重要な役割なんじゃないかなと思います。でオットタクシーはですね、もし僕の番組を聞いてくださってる方であれば、この間ですね舞台のご紹介をしたんですよ。でその舞台はですね、伊藤リリアちゃんと佐藤理香ちゃんが出演していたんですけれども、ポジション的にはですね伊藤リリアちゃんがやってたポジションを中村れのちゃんがやるという感じになってます。ただ同じストーリーでやるのか、もしくはその同じ世界観で違う話を展開するのかっていうのはちょっとわかんないんで、中村れのちゃんの役と伊藤リリアちゃんの役がまあどう絡んでくるのかちょっとわかんないんですけど、多分ねそこも含めて見どころの一つなんじゃないかなと思います。で次がですねセブンティーンですね。これは久保しおりちゃんなんですけど、久保しおりちゃんってセブンティーンの専属モデルだったんですよ。で、本当に長く勤めていて、どのぐらいなんだろう。もう本当に何年もやってたんですよ。で、セブンティーンの中で一番年上なんですよね。入った時はね、若い方だったと思うんですけど、もう今となってはトップの年齢になっていて。まあ、セブンティーンって名前の通り、まあ若い人向けの雑誌だと思うんですよ。セブンティーンって17っていう意味ですからね。 だからまあそういう意味でね、世代交代みたいのは常に起こる雑誌なんじゃないかなというふうに思いますけど、あ、久保史緒里ちゃんはその役割を果たして卒業していくっていう形になりましたね。で、僕も全然知らなかったんですけど、セブンティーンのモデルって久保史緒里ちゃんはね、オーディションで通ってるんですよね。僕、乃木坂のメンバーで一枠あって、で、なんか呼ばれて久保史緒里ちゃんが入ったのかと思ったんですけど、そうじゃないみたいですよ。バチバチにやって勝ち取ってるみたいです。まあ、その時の話もね、まあ、インタビューみたいな感じでネットに載っているので、よかったら見てみてください。で、今回、ニュース多いですね。ハマスカ生放送部ありました。ね、このハマスカ生放送部が何かっていうとですね、ハマスカ放送部っていうテレビ番組があるんですよ。斉藤飛鳥ちゃんと浜岡本さんがやってる番組があって、それのですね、イベントが行われましたっていう感じなんですけど、まあイベントと言いつつですね、なんかものすごいことをやるっていうよりは、めちゃくちゃ広い箱で公開収録をするみたいな、そういう感じですね。普段の空気を生かしつつ、それを大きいところでやるっていう。まあそんなところでした。で、僕もね、現地では参加できなかったんですけど、配信では見ているので、まあこの番組の次の回か、次の回ぐらいかですね、その辺で取り上げて、皆さんにご紹介したいと思います。面白かった。それから、ポンポッポッポンですね。ちょっと読み方違ったら申し訳ないんですけど、これが何かっていうと、中田香菜ちゃんがですね、楽曲を歌ってるんですよ。で、テレビアニメがあって、麻雀関連だと思うんですけど、それの主題歌を中田香菜ちゃんが歌ってるんですよ。で、その曲の中にも、麻雀の用語がめちゃくちゃ入ってきてるらしいです。ということでね、中田香菜ちゃん、M リーグでも勝利しましたし、この主題歌も歌いますし、本当にすごい活躍だなっていう風に最近見てます。で、その次がですね、佐藤楓ちゃんの音色遺産っていうやつです。で、この番組はですね、テレビ愛知でやっていて、僕もちょっとテレビ愛知なんで見たことがないんですけど、その愛知県の中の、まあ、それぞれの町のグルメとか伝統工芸とか、あ、そういうのをね、紹介していく番組なんですよ。で、それを1年半ぐらいかなやって、で、走り切ってですね、番組自体が、終わるという感じになってます。で、愛知県って市区町村が69個あるらしいんですよ。で、この番組は1回に1箇所回るので、全部でね、69回やって全部回ったらしいんですよね。で、やることやったっていうので、まあ番組を終わりにするっていうことなんで、だから視聴率悪くて打ち切りみたいな話では、まあなさそうなんですよ。多分いい感じでの番組の終わり方だと思うんですよね。で、いや、最後までよくやったなと思うんですけど、まあ、佐藤楓ちゃんって、ラジオもそうですけど、本当に愛知の仕事、たくさんやってて、その愛知の中で乃木坂の知名度を上げたりとか、イメージを上げたりっていうところで、本当に貢献してると思います。いや、東京にいるとあんまり感じないかもしれないですけど、貢献してるメンバーの一人なんじゃないかなと思ってます。で、僕、全く知らなかったんですけど、実はテレビ愛知だけじゃなくて、ロキポっていうですね、配信サイトがあって、それで3月末まで見れるみたいですね。なんか無料っぽいので、まあ最後ぐらいはね、見てもいいんじゃないかなと思います。僕も正直今まで一回も見たことなかったんで、見ようかなと思います。以上、乃木坂ニュースのコーナーでした。続いてはリスナーさんからのメッセージコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからの、リスナーさんのメッセージをご紹介するコーナーです。今回はですね、Spotify で、コメントをいただいていますので、まずそこからご紹介しようと思います。で、今回の質問はですね、秋元真夏ちゃんに関するイメージや 覚えていることを教えてくださいというものなんですけれども、それに対してですね、柔らかくて優しくて少しおっちょこちょいだけれど実は芯が強く責任感があるというものですね。この方すごいですね。たった2行の間に秋元真夏ちゃんのエッセンスをこんだけギュッと入れられるっていうのは、秋元真夏ちゃんへの愛情と、あとワードセンスもすごいなと思いました。すごいですよね。柔らかくて優しくて少しおっちょこちょいだけどって、まあここまでで、まあ皆さんが思うような秋元真夏ちゃんのイメージがあるし、でも実は芯が強くて責任感があるっていうところで、まあ秋元真夏ちゃんの本当にコアになる部分っていうのかな、こう芯になってる部分っていうのが現れてるし、なんかすごい納得だなぁと思いました。このコメントを見てちょっと違うんだよなって思う方はいないんじゃないですかね。もう一回読みますね。柔らかくて優しくて少しおっちょこちょいだけれど実は芯が強く責任感があるということですよね。なんか最強のキャプテンだなと思います。いろんなキャプテン像ってあると思いますけど、秋元真夏ちゃんは理想なんじゃないかな。はい、コメントありがとうございました。それからですね、YouTube でコメントをいただいていまして、これはですね、前回配信のアンダーライブについていただいているものですね。2ついただいています。1つ目はですね、本当アルナちゃんには無理だろうけど乃木坂初の選抜アンダー兼任してもらいたいと本気で思いましたということですね。まあこれ僕が配信の中で冗談でね、そんぐらいやってほしいよっていうことを言ったんですけど、まあこれはね本当にありえないですけどね。そのありえないっていうのは実力が足りないとかもちろんそういうことじゃなくて、中西アルノちゃんこれ両方やったら多分ね1日24時間じゃ全然足りないと思うんですよ。1日多分ねわかんないけど40時間とか50時間とか必要になるんで、それはできないんですけど、まあ MV のスケジュールとかね、音楽番組とか中西アルノちゃんを中心に組まなきゃ、スケジュールをね組まなきゃいけなくなるんで、それは無理なんですけど、まあでも本当にそういうのは見たかったですね。いや僕以外にもねこれに納得してくれる方がいてすごい嬉しいですね。コメントはしてないけどそう思ってる方他にもいらっしゃるんじゃないかなと思います。それからもう一個同じ回ですね、すごい盛り上がったアンダラでしたね。トリプルドラマもそうですが、ダブルアンコールの時に涙を流しそうになりながら歌うアルノちゃんに心を持ってかれました。アンダー楽曲の思い出が止まらなくなるわ、本当にいい曲ですねっていう感じですね。いやあれ本当になんだろう、アンコールの時ってどういう心境なんですかねメンバーって。本当になんていうんだ、いろんな感情が込み上げてくる心境なんじゃないかなと思うんですけど、あの僕運がいいことにねアンダーライブ3日間とも行くことができたんですけど、中西アルノちゃんって最終日だけじゃなくて1日目2日目ももう感情がねすごい込み上げてたんですよね。なんかそれだけのものがアンダーライブにあると思いますし、アンダーセンターにもあるんじゃないかなと思います。ね、あとダブルアンコールですよね。まあなんて言うんだろう、アンコールは起きるじゃないですか、乃木坂のライブってもうちょっとつまんねえからもうアンコールもいいわ帰るわみたいな、そういう空気になることってないんですよ。だからまあメンバーもねそのアンコールをやる前提でまあ心づもりとしてはいられるとは思うんですけど、ダブルアンコールって本当にどうなるかわかんないですよね。別にみんながアンコールするわけじゃないし、でアンコールの声そんな大きくないなと思ったら多分やらないだろうし、でまあ実際問題アンコール終わって帰る人もまあまあいるわけですよ、ダブルアンコール待たずにね。で客電もつくんですよ、アンコール終わったところで。で退場のアナウンスとかもされるわけですよね。これから規制退場を行うので皆さん席で待ってくださいみたいな案内もあるわけですよ。 だからそん中でやっぱりアンダーセンターとしてダブルアンコールが来るかどうかっていうのはめちゃくちゃ不安だと思いますね。でそこでまあダブルアンコールが起きなかったらまあみんなの責任だと思うんで、責任というかね、別にダブルアンコールって起きないことがまず普通だからね、大前提として。でもダブルアンコール起こしたいなと思っても起こさなかったら、それはまあ例えば演出家さんとか、まあ照明さんとか、まあアンダーメンバー全員もそうだし、みんなの責任なんですけど、でもとはいえやっぱりアンダーセンターが一番責任を感じますよね。だからその中でね、まあダブルアンコールがちゃんと起きて、でアンダーライブってね、お客さんも熱いですからね、まあ、結構な声量でダブルアンコールが起きるわけですよ。それでダブルアンコールやったっていうのは本当に良かったな。ファンにとっても良かったし、多分中西アルノちゃんにとってもすごいいい瞬間だったんじゃないかなと思います。で最後ですね、コメントをいただいていて、すごい悩むっていうのがあるんですよ。でこれ何に悩んでるかっていうとですね、今回アンケートを取らせていただいたんですけど、それでね悩んだっていうことなんですよね。でアンケートの内容が何かっていうとですね、これ僕昔からずっと気になったことなんですけど、ライブチケットと取れるならどういう風に取れたらいいですかっていう質問なんですよね。で選択肢は4つあって、アリーナの最前列は確定します。だから普通って席どこになるかわかんないんですけど、このパターンはもう一番前な、メンバーすぐそこにいるっていうのが確定なんだけど、3年に1回だけ当選だから2年は丸々当たらないし、その1年も他の公演は当たらなくて1回しか当選しないっていう場合ですね。これが全部でね8人いらっしゃいました。でその次がアリーナ確定ですね。だから最前までは確定しないんだけど、まあ、近い可能性も高いですよね。だけど1年に1回だけ当選ということで、本当にその公演1回だけ。でこれがね7人いらっしゃいましたね。で次は、まあ、席はランダムと、まあ、当選確率が 25%、 4回に1回ということで、まあ、これは今のライブに近いところを設定したつもりなんですけど、これがなんとですね0人でした。この条件は別にそんな魅力的じゃないっていうことなんだと思うんですよ。で4つ目がですね、モニターなしステージバック確定&当選 50% ということで、これはだからライブ自体はもう見えませんと。でメンバーがちらっと手を振りに来るかもしれないけど、でもまあその確証もないし、振りに来たとしても本当に一瞬ですと。だけど2回に1回は当たるよっていう。だからバースデーライブ4日間あったら2日間は絶対に当たるし、真夏の全国ツアー神宮公演やったら2日間は絶対に当たりますよっていうのはあるんですけど、これはね3人でした。だから少ないですよね。でこれがね圧倒的に多かったんですけど、関係者席です。で関係者席の中でもサイリウムとかコールとかは NG です。実際の関係者席はまあコールをしてる方はあんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、サイリウムをこう軽くね振ってる方はまあまあいると思うんですよ。でもそれもなしですと。だけどその代わり全部当たります、応募すれば全部当たりますっていうやつなんですけど、これがね圧倒的に多くて28人っていう感じになりましたね。なんでまあざっくりですけど、やっぱりとにかく行くことが一番大事ってっていう感じで皆さん投票していただいてるのかなと思います。でそれかまあいい席で見たいよって、3年に1回しか当たらないよっていう方もまあまあいたということで、そのね中間はねいないんです、あんまり。あとにかくいい席で見たい派の方と、とにかくたくさん見たい方、とにかく確実に見たい方に分かれましたね。 それなりに当たるけど、それなりにいい席とかは、あんまりニーズないみたいですね。ということで、昔から気になってたことなんですけど、皆さんのこう気持ちというかね、感覚が分かって、すごい面白かったと思います。まあ、ここまでね、パキッと2つに分かれるっていうのは、皆さんも予想してなかったんじゃないですかね。いや、今回のアンケートやってよかったなと思います。というわけで、こんな感じでね、皆さんからのメッセージを紹介していますので、よかったら、Spotify、YouTube、お便りフォームなどからですね、いただけたら嬉しいです。本当はね、Amazon とかでもね、できたらいいんですけど、まあ今んとこそういうのはないみたいです。Twitter でいただいてももちろん OK ですけど、これはちょっとね、読まないで、もしかしたらリプするかもしれないし、いいねするかもしれないんですけど、まあ、番組で読まれないっていうことを前提にね、気軽にいただけたらなと思います。以上、リスナーさんからのメッセージコーナーでした。最後に、乃木坂についてですね、ちょっと考察というか、考えたことがあるので、ちょっと皆さんのね、ご意見も伺いたいんですよ。っていうのが何かっていうと、7、8年前とかだと思うんですけど、乃木坂のライブでですね、日村さんが、登場してサプライズで、で、インフルエンサーをね、出演したことがあるんですよ。で、その時に日村さんはですね、ひむこっていうキャラクターがいるんですけど、そのひむこのキャラクターの格好をしてたっていうところなんですけど、これがね、実はそうじゃないんじゃないかって、って思ってきたんですよね、今回のライブを見て。っていうのは、まずね、事実関係としては今の正しいんですよ。その人間界のその現実世界の事実関係としては正しいし、で、僕そのライブの時ね、現地にいたんで、それは間違いないんですよ。だけど、その言い方って違うんじゃないのっていう気がしたんですよね。というのも、これね、例え話ですけど、その夢の国のキャラクターと犬のキャラクターがコラボすることになりましたと。スヌなんとかね、犬の方は。で、その時にコラボの仕方っていろいろあると思うんですよね。で、やり方の一つに、まあ、例えば雑誌の表紙にその夢の国のキャラクターとスヌなんとかが一緒に出ますと。まあ、これ自体ね、絶対に起こり得ない事態だとは思うんですけど、ただこれってなんか物語とか世界観を変えるっていうものではないんですよね。まあ雑誌の表紙って別に世界観とかはなくて、まあ物理的な存在じゃないですか。だからそこに2つのキャラクターがいたとして、まあそれ以上のこう関わりはないと思うんですけど、じゃあ夢の国の千葉のね、浦安にある夢の国の中にスヌなんとかが登場して円の中を歩き回ってたとしたら、これ全然別の話じゃないですか。っていうのも、その夢の国の世界観があり、で、本来そのスヌなんとかの世界観があり、全く別のものなのに、その夢の国の世界観にスヌなんとかが入ってきてしまってるっていう、これは世界観に影響があるんですよね。だから雑誌に2つのキャラクターが載ったっていうのは全く違う意味なんですよ。で、これ乃木坂のインフルエンサーも実はそうだったんじゃないかなっていう気がしたんですよね。つまり乃木坂っていう世界観の中にひむこが入ってきたっていう話だと思うんですよ。この解釈の違いって結構多分大きくて、一番最初に僕多分そのライブの中に日村さんが入ってきて、で、日村さんがひむこの格好してたっていう風に言ったんですけど、この言い方多分ね、超イケてないんですよ。これ夢の国にの話にまた戻りますけど、これってなんかパレードの中に高橋がいて、高橋はネズミの格好してましたみたいな、そのぐらいセンスないことなんですよね。そこにいるのは高橋じゃなくてネズミなんですよ。だから乃木坂のライブにいたのも日村さんじゃなくてひむこなんですよね。だからその現実世界に2つのこうアーティストがいるっていうわけじゃなくて、乃木坂の世界にひむこがいたって解釈するのが本来正しかったんじゃないかなと思うんですよね。 で、これがね、一般人がやってるんだったら別にそんな違いなんかどうでもいいんですけど、まあバナナマンさんってまあプロというか日本一のこうコント職人じゃないですか。だからヒムコなのか日村さんなのか、ここが曖昧になるってことはないと思うんですよね。だからあの時は乃木坂のライブに日村さんがいるみたいな、まあなんか対バンとかこうゲストみたいなのと同じ位置づけだと思ってたんですけど、多分そうじゃなくて世界観が交わったところが神宮っていう場所だったんだろうなってライブの帰りの電車の中で思いました。皆さんどっちだと思います？考えすぎなのか、まあそういう価値観でやってるんだろうなっていう話なのか、ちょっとね意見を教えてほしいですね。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。この回がいいと思っていただけましたでしょうか？いいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。また次回もお楽しみください。